愛原茂の中国語簡単。
香源老师的汉语闲谈。老师你好。
え、你好。
今日は形容詞の話ですね。
はい。よくね、なんて言ったらいいのかな、その形容詞は重ね型みたいになる、
ね。そうですね。
例えば、静かだ、安静。
安安静静。
そう、安安静静、なるでしょ。
うん。
あるいは他にそのまあ何でもいいですけれども、
うん。
自慢。
そう、急急忙忙。
これもね、A A B B という重ね型になる。
うん。
どういう何を表しているかっていうとよくわかんないんだけども、
うん。
まあその単語によりますけれどね。
そうですね。
ね。ツンツンマンマン、こうなんかいかにもこうはっはって急いでいるような、
そうです、ね、
慌ててなんかやって、そういうこうイメージがパーッと目に浮かびますよね。
そうですね、うん、
でもどんな形容詞でもこういう風な形になるか、そうじゃないでしょ。例えば偉大なウェイダーウェイウェイダーダ
ー、あ、いや、言わない、言わないですね。
ね、
絶対言わない、
絶対言わないですよ。
うん、で、比如说宝贵、
うん、
まあ、言わないですね。
バオバオグエグエ、
言わない、
言わない。こう聞かれる時あるんですよ、時々ね、学生さんに、うん、どういう場合に言って、どういう場合言わないんですか。
うん、
わかんない。
じゃあちょっといくつかの例を まずちょっと言ってみましょうか。
うん、
まあ、比如说悲惨、
悲惨、
うん、悲悲惨、言わないですね。
あ、そうするとちょっとこうあんまり良くない意味、
そうですね、
マイナスのイメージのある言葉、
うん、
まあ、中国語で言ったらちょっと便意つとかね、
そうですね、
そういうのはダメ、
ダメっぽいですね。
例えば安山、汚い、
あ、安安脏脏は言わない、
言わない、うん、
那老师说要褒义词でしょ、
うん、
褒义词だったら言いますか。例えば、
いや、
但是比如说刚刚说的可爱、可愛いですね、可愛いは褒め言葉で、可可愛愛は言わないです。
それ言わないよね。例えば可靠、頼りになる、
可可靠靠も言わないですね。
だから、褒め言葉であるという一つの条件はあるけれども、褒め言葉、いい意味の言葉だからこの重ね方になるかっていうと、そうではないよね。
そうでもないです
ね、でこのくあいとかくかおっていうのは、
うん、
愛すべしとかね、頼るべきというふ
う
に、
うん、
構造がちょっとあるでしょ。
そう
です、くないない、ね、
そうです
ね、くしゃお、笑うべしとか、
そうですね、
そういうふうにどうもね、その、まあ、動詞目的の構造だとか、あるいは副詞で後ろに就職しているとか、あるいは手術構造とか、
うん、
例えば年賃、
年が若い、年賃賃は言わないです。
ダメですね。だから、うん、こういうふうに手術構造もダメ、就職構造もダメ、
うん、
で言えるのはどうもそのなんていうんだ、並列構造、
うん、比如说刚刚的、轻松とか、
そうそう、
軽くリラックス、
そう、
どちらも轻松松、
轻で松って感じでしょ、
うん、あと比如说、痛快、
うん、
痛痛快快、
そう、痛で快なんだよね、
うん、
だからこう並列、健康なんてのもそうでしょ、
うん、
健やかで元気みたいな、
うん、
ジェンジェン、カンカン、
あと甜蜜、
あ、
甘くて、甘くて、
甘くて甘い
で甜甜蜜蜜、
そうそうそうそう、弯曲、
弯曲、弯弯曲曲、
どちらもこうね、カーブしている、
そうです ね、
ね、
並列、
うん、やっぱ並列でしょ、
うん、
だから並列である、仔細なんかもそうかもね、
そう、仔仔細細、
うん、
じゃあというと先ほど言ってた、まずは並列ですね、
まずは並列構造
で、次はあの褒め言葉、
マイナスイメージがないこと
で、それその2つで揃えたらもう完璧。
おお、いや例えば安全なんてさ、
安全、安全吗、
うん、安全
言わないですね。
安全どうかな、あ、安、安全全
安、安全全言わないですね。
なんかでもね、ちょっとこうなんか抽象的というかさ、なんかこうイメージがパーッと浮かばないとダメみたいなところもあるね、うん、 なんか
難しい、
うん、あんまり抽象的でっていうのもダメみたいですよ、
うんうん、じゃあ なんとなくイメージが浮かぶ、
うん、イメージがこうはっきり浮かんでこうちょっと軽快な楽しげな感じ、うん、なんかそういうのが欲しいな、うん、
それはそういうまだ決まってない、こういうまだ研究中みたいな感じ。
そうですね、うん、なんかどこにもあんまり書いてないと思いますよ、まあ、一生懸命調べれば誰か論文書いてるかもしれないけれども、うん、例えば深刻、
深刻、うん、言わない、
深深刻刻、
絶対言わない
ね、
ね、
うん、というわけで、うん、
欢喜は問題ない、欢欢喜喜
これ言いますよね。
あれは热闹は絶対热热闹闹って言いますね。
そうそう、やっぱりみんなこうなんかこうそういう状態がさ目に浮かぶように生き生きとこう、
那那个呢吵闹、吵闹も吵吵闹闹で、
なんかこう子供が元気で喋ったりさおしゃべりしたりなんか賑やかにしてたら言うかもしれないね。
あ、そういういい意味で、
いい意味で、辛辛苦苦だって一生懸命苦労して辛いっていうよりはね、一生懸命やって出る感じがするから ね、
ね、
やっぱプラスの意味かなと思います ね、
う
ね、
うん、なるほど、
なるほど。というわけで皆さんもね、よく出会うと思いますよ形容詞ね、
そうですね、辞書を引いて、
うん、
これはいや、これネイティブじゃないと難しい
、うん、でやっぱりでもね、おか不思議でしょ、ネイティブの人はこれ言いますかっていうとパッと分かるわけ、あこれ言う、あこれ言わないとかねということは頭の中に何かこうルールがあるわけです。
ルールがないですけど、
いやいや気がつかないだけで絶対あるんですよ
絶対ありますか、うんうん、分かりました。
だからパッと分かるわけでしょ、
うん、
今まで、ね、見たこともないのに、あ言う、あこれ言いそう、これは言わないということが即座に分かるわけだから。
そうですね、
何か頭の中に気がついていないけれどもルールをちゃんと持っているという証拠ですね。
嬉しいですね、
はい、ぜひ明らかにしてください
はい、谢谢老师、
はい。
中国語 Q&A のコーナーです。老師、
うん、
今回はあの翻訳の問題なんですけれども、やっぱり、まあ、今の仕事でもその翻訳かなり多いんですね、
うん、あなたがやってるのね。
そうですね、うん、で、まあ、普通 の、 あの形容詞だったり、
うん、
固有名詞はまだいいんですけど、
うん、
例えば普段よく使われてる言葉、会話でよく使われてる言葉は一番困ります。
ああ日本語のよく使う言葉、
う
ん、
そうですね、か
えって中国語に直すと難しくなる、
うん、
例えば
なぜかというと意味に合わせて言葉を変えないといけないですね。
うん、
まあ、一番皆さんよく使われてるのは、うん、よろしくお願いします、
うん、一番使うね、メールの最後だってね、うん、どうぞよろしくお願いしますよく使うけれども、うん、中国語に直すと、
そう、中国直すと、うん、まあ普通だったらあの拜托、
拜托、うん、ああよろしくお願いしますだからね。
そうですね、うん、ただメールの最後に、
うん、
拜托の意味ではないですけど、
うん、
よろしくお願いしますって書いてあるんですね、
うん、それはあるね、なんか最後終わる時にね、うん、どうぞよろしくお願いしますって書
いてあるから、もう決まり文句みたいな感じになる。ただ、
うん、
その言葉入ってるとなんとか子役しないといけない感じになってるんですね、
うん、
そうするとやっぱり上の意味に合わせて、
うん、
もし上の方はお願いのメールだったら、うん、バイトーラーでいい
です
ね、うん、
あそれでいいけれど、
でもしあのお礼メールだったら、うん、あシェシェ、もしくは非常感謝、
なるほど。
でもしあの将来的にあのそういう提携ができるように、
うん、
あの望んでるなら、
うん、
合作愉快、
なるほど、
うん、
まあ、一緒にこれからね仕事を
楽してい
きましょうというふうなね、
は
い、
でもしくは、うん、あの
由
你来定、
あなたが決めてくださいみたいな、ね、
そうですね、う
ん、なんかどっかでじゃあ会って、レストラン予約しておきますなんていう話の時には、うん、どうぞそちらで決めてください。
そうですよ、うんうん、まあ、つまりぴったりのその定約はないんですね、
うん、なるほど。じゃあメールの内容を見て、
うん、
ぴったりのあなたが それをその時その時訳し分けると。
そうですね、
ね、それは厄介だね。
すごくあの頭を使いますで他にもいろいろがありまして、例えば同じメールの話なんですけれども、お世話になっておりますという最初の一文、私ずっと、なんでこの言葉入れるんでしょうか。
必ず書くしているよね。まずね、
必ず書きます
ね。お世話になっておりますとかさ、お疲れ様ですとか。
そうですね。で中国語だったら、ニハオもしくはニンハオ、で簡単でそういう挨拶まだわかるんですけれども、お世話になりますというのは、まあ、直訳にすると受到您的照顾、受到您的关照ですね。すごく長い間にお世話になった人に対してこれを言うならまだわかるんですけど、
初めてでも使う人いるよ。
そう初めてお礼メールの時に、トコトコ株式会社、あの誰々様お世話になっております、
はいはい、
もしくは大変いつもお世話になってる、そこの辺のニュアンスは、難しいですね。そこの辺はいつも翻訳を省略されてます。
そうですね、ニハオだよね普通はね、
ニハオ。
で電話なんかするときだってさ、向こうがお店だと毎度ありがとうございますとか言うでしょ。
そうい
や初めてですけれどもとかさ、
そうですよね
そういうふうな決まり文句ね、最初のね、
ありますよ。
なるほど、
あと最近流行りの言葉、おもてなし、
外国人に対するこう接待みたいなイメージでね使いますね。
そうですね、おもてなしって直訳すると、すっごく長いです。
例えば
以加倍的奉献、加倍精致優雅的礼仪、具有日本传统特色的待客之道。
すごい長く説明するんですね。
というのは、そういう礼儀とか、あの接客とか、そういうような意味合いのおもてなしの言葉という言葉ですね。
なるほど。つまり外国人とか中国人向けに日本でおもてなしの接待を受けられますなんていう時には、そのこういうふうに説明になるわけね日本的なとっても念入りないい気持ちの接待を受けられますよと。
そうです、ただタイトルでよく使われてるじゃないですか最近、最高のおもてなし、日本おもてなし、
日本式おもてなしみたいなね。
そうするとタイトルですので、こんな長いタイトルの中国語にしたら
合わないね、なんかね。
そうですね、逆に日本人からは最高のおもてなしの7文字の言葉でなんでこんなに長くなるんですか、でそのスペース的には入れないですけど、でよくデザイナーさんから来るんですよね。もっと短縮してくださいって。
なるほど。
そうすると、じゃあ短縮します、で最高のおもてなしだと、顶级日式待客之道。
なるほど、
最上級の
顶级だね、それから日本式日式、
待客之道、接客の
道、
方法、
方式、
そうですね、こういうような感じにならないといけない。
そうだね、もうあとは写真とかなんかでごまかすしかないね
で、はよいく、もう一つ、もったいない。もったいないは直訳すると浪費ですね。
浪費する。
で、
浪費するのを目にして日本人はもったいないって言うんだけどね。
对、そういう気持ちでもったいないという意味で、
なるほど、
可惜ですね、可惜の方がいいかもしれない。
あともったいないっていうのはなんかこう偉い人がさ、あなたのために何かしてくれると、そんなもったいないなんていうふうなそういう用法もありますよね。
それは訳せないですね。
訳せない。
小さいのは私ですので。はよぎょ、就是行ってきます。
これもよく使いますね、日常生活でね。会社行くときも行ってきますでしょ。学校も行ってきますでしょ。
結構困りました。
そう。
で、その行ってきますは、直訳すると、我去一会儿就来。 行ってまた来るんですよ、うん、行ってきます。
なるほど。
もう去一会儿就来ですね、
うんうん、
でうちの、前結構日本に来たばかりの時に会社の同僚で午後17時頃にちょっと行ってきますみたいな感じで、
うん、
あ、いや今日また戻ってくるかなと思ったら、
うん、
なかなか8時までも戻ってこなくて、うん、電話したら、あ、今日は直勤します
あ、もう帰っちゃったわけね。
そうですよね、うん、その行ってきますというのはもう行って帰らないです、
うん、そういう時もあるね。
あ、
じゃあ行ってきます。必ずしもすぐ帰ってくるとは限らないよね。旅行に行くときだってそうでしょ。じゃあ行ってきます、うん、行って帰ってくるんですけど1週間ぐらい帰ってこないわけだよね
で中国語のなると我去一会儿就来 の、うん、のそういう時間の長さはのニュアンスはちょっと違いますね。
違いますね。特にこういうのはね、決まったその定番の言葉だからね、うん、学校行くとき、会社行くとき、あるいは出かけるときのね、
で、
うん、まあ、そういうのが難しいわけだ。
そう、まあ、簡単と見えるんですけど、実際翻訳するときはちょっと考えないといけないなと思いました、
うんうん、そうすると朱さんは日本語を見てそれをこう中国語に直すというそういう仕事があってですね、その中で意外とこういった日常生活によく使う日本語、
うん、
奥が深いというかいろんな時に使うから、
そうですよ、
それに合わせて訳さなきゃいけない。
大変ですよ、翻訳の仕事って、
うん、そうだね、はい、
頑張ります。
はい、また聞かせてください。
はい、谢谢老师。
テックを知っていますか？テックはテストオブコミュニケーティブチャイニーズの略称で、中国語のコミュニケーション能力を測る日本生まれの検定です。テックはよく耳にし、よく口にし、よく目にする実践的な中国語を素材にして、あなたの中国語運用能力を科学的に測定します。英語のトイックと同じく1000点満点のスコア制で、級別の合否ではなく一つの尺度で能力を測ります。スコア算定には世界的なテスト理論である項目応用理論 IRT を用いています。詳しくはテックのホームページを一度覗いてみてください。